皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今夜は、
今夜は6月30日、まあ6月最後の日ですね。
6月最後の日、
さあ、そうです、
収録6月の9日、
そうですよ、
ロックの日なので、はい、実はまだ情報解禁ができてないので、はい、
う
ん、僕ちょっと言えないことがあるんですけれども、はい、でなんでそんな時そんな話をそこから始めるんだと言われるのはごもっともなんですけど、うん、この放送してる6月30日、はい、僕日本にいないかもわからない、
うん、おやおやおやおや、
うん、なので報告は次の収録の時まで待っていただければというところですけど、はいはい、本人が日本におらへんのに放送があるというこの不思議っていう
不思議ですね、怪異ですね、これも
話
これ
また怪異
だけ、その報告だけよっていう、ちょっとやっぱ人生にとって大きな30日などねっていうところだったりするんですけど、うん、でももっと大事なのは、2021年が半分、
はい、そうです、もう折り返しです、
そうです、
終わりました、
半年終わっちゃいました、もう残り半分、
この放送の時にはもちろん完全に決まってるんですけど、未だに私たちは知らないんです。オリンピックってどうなってんの、
どうなんやろう、もう
本当にね、
明日から7月ですよ、
この その通りなんです。うん、放送の翌日から7月になるので、うん、もうやるのやらないのじゃなくて、うん、やるなら
やるしかないか、
やらないならやらないなに完全決定している6月の最後なので、まあ、日本にとっても2021年にとっても重要な折り返し点、
ね、折り返し点ですね、重要な、
本当どうなることやらね、うん、本当
にもかかわらず、我々は相変わらず怪談にしか興味がないのっていうラジオ番組やってるわけです。
そうです、はい、
でまた追加のお便りが来たんでしょう、は
い、
木原さん、
はい、
あ嬉しいね、今週も
豊作やね、ユーザー投稿素晴らしい、
読んでいかないと
虫かもしれないという動画をアップしましたよね、 YouTube に、
はいはい、神棚からね、あれ出てくるやつ YouTube でも見ましたけど、
はいはい、まずカシコミさんね、だからね、カシコミもその夫さんから、はいはい、
あ旦那さんですか、
そうです、うん、はい、まずこっちから読みたいと思います、
はい、
追加の動画の投稿とさらに検証を深めていただくための材料の提供いたします。
ありがとうございます、
はい、
1、神棚の お札は顕微神社様のお札です。
顕微さんだったんですね、あれは。
あら、う
ん、
2、神棚の左横の袋は今年を開始する予定の1年前に祈祷いただいた顕微様の古いお札とお守りが入っています。3、定点カメラは胴体感知前の2秒と感知後の40秒を録画しているようです。4、神棚と定点カメラの距離は 3.6 メートル。5、神棚は床から 1.9 メートルの高さ、
1.9 メートル、
はい。6、定点カメラは床から 1.2 の高さです。二人で動画を見返しておりました。妻が前回投稿の一番目の動画のヤタガラスと今回投稿した一番目の動画の白いものは古いお札が入った袋から出てきているよと言いました。じっくり確認すると面白いことにヤタガラスと白いものは出だしそっくりなんですが最終形態が違うんです。そしてこの2つの動画は同じ日に録画されていて時差はたった3分なんです。
3分、
古いお札からもありがたいものが出ていると分かってお札を正面に向けました。 新しいお札から出るものと古いお札から出るものは同じものなのか、妻のかしこみかしこみ申すが木原さんから ご意見を伺いたいとおっしゃっておりますのでよろしくお願いします。
これがかしこみさんの、
そしてちょっと追加でね、
はい、これは夫さんの方ですよね、そしてそのまま、はい、読んでいきたいと思います。
ご夫婦で別々に来るんですげえ珍しくない
そうですね。
じゃあ次読むのがそのご本人から
の本人の方ですね、うん、はい、
かしこみさん、
う
ん、
面白いですね、
はい、奥さんの方ですね。
そうです、投稿動画参考資料の件ですと、件名ね、1、なぜ監視カメラを設置したのか。2020年10月に顕微様に参拝後、主人が2匹の子猫を家に入れて飼い始めました。
あららら。
ズラコと豆芋です、うん、この名前ね、
はい、
先住猫と合わせて家猫は3匹となりました。ある朝、2階の寝室から1階のリビングに降りると神棚のしめ縄のしれが1枚落ちていました。これを皮切りに榊も神器ごと落ちていることがたびたび起こりました、
うん、
これは新入りの猫のいたずらだろうと猫が登れないようにいろいろと設置したんですが、ある朝とうとうお札が床に落ちていたんです。これは大変と何が何でも猫が神棚に登れなくなる工夫をしました、
うんうんうん、
すると今度は仏壇の収納の棚が開けられており、予備の仏像が包まれている包装紙を噛みちぎるといういたずらを発見。この悪さは昼も行われていまして、主犯はズラコであると確認されました。毎回行われるのは仏像の包みのみのいたずら、線香やろうそくの箱がかじられることはありませんでした。そして新耳袋の単行本4巻をリビングの上に再読したまま就寝した、あくる朝帯だけが外されて食い破られていました。他の著者の本は破かれたことはなかったのです。
新耳だけが、
新耳だけですね、うん、放置してしまった自分の不注意が悔やまれました。そして後日、つくも階段の文庫本第9夜をテーブルに置いたまま就寝しようとしたとき、前回のいたずらを思い出して猫がいたずらがしたことがない本棚の他の著者の単行本の間に隠すようにして差し込んで就寝しました。翌朝、なんとつくも階段の文庫本は棚にそのままで、帯だけが抜かれて半分破けて床に落ちてい
た。そいつはすごい、なんと、
なんでどんだけ器用な猫なんだと驚いたと同時に、ズラコには何かが見えていていたずらするのかもしれないと思うようになりました。他にも慶美さんのカレンダーや、神社の縁起物などズラコがいたずらするもの、ですね、仏閣の関係のものばっかりだったからです。そして夜間にズラコが一番いたずらした神棚に何かが起こっているのかもと定点カメラを設置しました。
なるほど、
これですね、はい。そして2が動画についてです。動画1は1月の20日に録画されており、真冬には虫はありえないと思います、
うん、なるほど、
はい、360度、ビデオとして拡大すると、白い玉から手足が伸びて変化していくのがより確認できました。白い玉と猫は同時に活動していますが、神棚由来のものは猫が活動して、ね、いない時、あるいは猫がいない時に現れています。猫を避けているんでしょうか。特に6番目の動画は猫が部屋から出た後に現れ、楽しげに見えます。なんか意思があるのかのようです。襖の奥は仏間です。画面の右側に白い玉が映ることが多いんですが、その方向には知人から突然いただいた仏教系の木札、ご祈祷の札ですね、ご祈祷があります。お祭りはしてません。顕微様のお札には2017年から毎年1回ご祈祷を受けてお祭りしておりますと。
さて、どこから、料理しましょうかというところなんですけれども、
はい、
前回の放送の時には、はい、まあ、許可をいただいて、放送にこぎつけるっていうところまでっていうのって、うんうん、多分動画の紹介しただけで終わってるはず。
そうですね、動画の解説で。
そうですね、
で、その時点では、コピーライト、まあ、つまりその、ね、この画像を勝手に一人歩きしないようにするため の、うん、いわゆる通俗的に言うマルシーというやつですね、怪談ラジオ怖い水曜日とラジオ関西というクレジットを入れて、いただけるまでは、まあ、要するに流せるかどうか、 YouTube に上げれるかどうかというのが前回の放送ではまだ 未確定でした。
収録の時点ではですね。
はい。
YouTube にはアップしましたけど。
アップしました。で、何が言いたいかというとですね、あのコピーライトは、がついて YouTube に動画が上がるというのは、そんなに簡単なことではなかったわけですよ。なぜならば、投稿はいただいたんですけど、コピーライトを入れますので、使わせていただけませんか？はい、いいですよっていう、そんな簡単に流れにならなかったから。
そうなんですよ。
なんです。で、いただいた時点でもう動画があったので、うん、佐々木くんに何とか許可もらってくれというのの連絡のやり取りしてたんですよ。何とか許可をもらって、コピーライトを入れるっていう話も局に通して、局の方で画像、クレジットをちゃんと入れてくださいっていうのもやるから、ぜひともお願いしますっていう形で、貸し込みさんと言えばいいんですかね、に送っていただいたんですよ。思わぬ返事が返ってきました。
はい、
ここになんかさるっと書いてありましたけれども、
はい、
前回の時には特に注意深く触れてはいなかったんですけど、神棚なんだろうぐらいにしか触れてなかったと思うんですけれども、あそこに写ってるのが県民様 のご祈祷札なので、県民様の了解を取っていただければ動画使っても構いませんというお答えいただくんです。意外な返答が返ってきたんです。つまり前回の放送の後、佐々木君が使っていいですか、コピーライト入れますって。写ってるのは実は県民様のご祈祷札なので、で、木原さん、県民様に、了解いただけますかって、なるほど、分かった。そういうことなのかっていうに、まさかお札が県民様とは思わなかったというので、で、県民さんの、神主さんと僕、携帯ダイレクトでつながってるので、これがどういう偶然なんでしょうね。佐々木くんから連絡をもらメールをもらって、すぐに、神主さんに電話入れたんですよ。珍しいことに出られなかったんです。口論ばかりなってて、あ、出られないことがあるんだ、あ、きっとご祈祷の最中に違いないと思って切ろうかなと思った時に、カチャンと音がしてお母さんが出てこられたんです。奥さんが、あれお母さんじゃないですかっていうふうに、あれ僕社務所にかけましたって言った、会ってるんですよっていうふうに、今ね草刈りに行ってるんです、草を刈りに行ったので草刈りに携帯を持って行かずにたまたま浮いてったんですね。で、お母さんちょうどうちに荷物を送ろうとしてはって、箱詰めも、あともう何分か違ったら、そのまんま下の郵便局に車で行くとこだったんですよ。
は
ぁ。行こうかなと思った時にブブブブなってて、どうしようかな、私の携帯と違うし。で、草刈ってるしなと思ってパッと見たら、僕の名前が出てたので、木原さんの電話だったらっていうので、電話して、これから送るところなんよって言ったら、お母さんちょっと待って、うち、僕今東京にいないんです。危なかった、送るとこやったみたいな。で、いただいた電話でないやけれども、実は今日電話入れようかと思ってたんです。どうしてです、荷物送るという電話なんですかって。いや、それにかこつけて送る理由が別にあったからですみたいな内容になったので、どうかされましたって。違いますやん、木原さん覚えてないの、今からちょうど2年前お父さんにがんの告知があったので病院から木原さんが電話して、ご祈祷いただけませんかというお願いの電話がかかった日なんですって、あ、忘れてましたって。
そんなこと覚えてください、
そんなことまで覚えてるんですか。覚えてますよっていうに、あれからお父さん元気、あ、父は大変元気で壮健でございますみたいなことを言って、で、その日だから荷物作って送ろうかっていう紙一重の差でお母さんが出てくれはったのと、これお父さんが、神主さんが草刈り行かずに電話に出てくださってたら、実は東京に不在なのに荷物が届いて返品されてたわけです。で、何か特別な用事なんですかって、いやいや、これこれこうでって言った、あ、それは主人の役割なんで帰ってきたら電話させますっていうので、で、しばらくしてから神主さん帰ってきて、木原さんどうされましたって、実はユーザーさんからリスナーさんからこのような動画が来まして、お札が県民神社さんなんですってっていう話と同時に、あ、そうですか、使っていただいて結構なんですけども、その方がおっしゃるならば、その方私覚えてますよ、福岡県の大牟田市の方でした、投稿の時読みましたよね、大牟田市の方でしたって言ったら、あ、覚えてますって、どうしてですかって言ったら、やっぱ福岡から参拝に来られたのが、ご祈祷に来られたのが珍しいからですかって、いえ、ご祈祷した後に家に災難事があって、もうちょっとでっていうところで、助けていただきましたというので、お礼の電話がかかってきたのを覚えています、 神主さんはちゃんと電話の内容言ってくれたんですけど、うん、ちょっと放送で言うのは何かなと思って、ちょっとした災難から、うん、誰が見ても危なかったね、危機一髪で助かったのを、ケミ様のご祈祷のおかげで救っていただきましたというお礼の電話が来たから、うんうん、お礼の電話が来るとは珍しいというので覚えておりましたっていうことなんですよっていうのが重なった上で、ケミ様からの許可が出たよと、うん、すかさず佐々木君に送ったら、佐々木君の方からリスナーさんに行って、うん、あ、ケミ様うちのこと覚えててくださったのか、嬉しいなっていう話になって現在 YouTube に上がっているという流れになるわけ。
なんかあるもん
ですね。すごいなんかね、
縁がある
というか。ほんの1分か2分か違ってるだけでね、うん、何もかもずれてた。
そうですよね。
と僕には思えたの、うん、思えたですよ。うん、正直言うと。普通、神主さんに電話入れて奥さん出ることないんで、うん、今までに、まあ、多分なかったんじゃないかな。
うん、加えて、不在なのに荷物も送られてしまって、とか、
まあ、いうことになってたので、うん、で、親父の、癌の告知、まあ、肉親同伴で告知を受けるので、うんうん、その、ちょうど2年、2年前の、2年経った時の日だったっていうのかな、タイミング的には。まあ、前日なんですけど、うん、うん、大丈夫でしたかっていうふうに。さて、そんな流れで、当たり前のように YouTube に上がってるんですけど、うん、私たちにとってはそれなりのドラマがあって、ね、これはどういう偶然なの？お母さんが一言その中で言ってました。いや、木原さん、やっぱ神様っておるね、みたいなこと言って、いやいや、あのね、お母さんみたいな風な話になったりするぐらいだったりするんですっていうところだったりします。うん、さて、ここから、肝心な本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、はい、ユーザー投稿としての、耳にした中で、とても気になったところというのは、これニコニコ生放送も流させてもらったんですけども、これね、ちゃんとフューって書いて出てよかった、はい、こんなん虫に決まってるやんと考える方法論っていうのが割とよくあるんですよ、うん、うん、簡単にで、少なくてもね、これでもいろんな虫の動画見たことがあるので、虫としての動きをしているとか、うん、虫としての特徴を捉えているとは思えなかったから、ユーザーの方送ってくださったんです、うん、で、送ってくださったのを僕らが見ても、虫に思えなかったから紹介してるんですよ。うん、怪しいかったら紹介しないですね。うん、虫ではないかもわからないじゃなくて、これ虫と違うっていう、つもりでなければ、うん、公開には至らなかったというのはちゃんと言っときたいとこだったりするんですよ。
真冬っていうのも
あって、それでなかなか虫がいることは考えにくいって書いてました
ね。というよりもね、虫だという指摘をしていただきたい方、していただく方がいる分においても、まあ、当然の、考え方だと思うんですけども、うん、その場合には、何の虫のことか書いていただかんと。
あ、そうですね。一体何虫やるか
って何の虫やと。虫ってもいろいろいますよね。
だその方にとって何の虫であるかを書いていただかないと、こんなん虫やんかっていうふうに言うと、少なくても僕はそれに該当する、こんな形の虫、こんな飛び方の虫、それかその、今距離感が書いてありましたけど、距離のちっちゃいところから、天から現れるところから見えてきて、カメラ下に下がって上に上がってきて、こんなにでっかく、最初から最後まで正面もないのにちゃんと見える虫が、いるんだろうか、というふうに。
そういう意味では細かく書いてくださってましたよね。距離から高さからね、本当
か。ちょっと妙なこと言いますけど、猫が暗闇の中で見えてるあの感じから言って、なんで虫は白く抜けて見えんねんという考え方があるはずなんですよ。少なくても、猫と虫とどっちが、目として捉えにくいかっていうと、虫の方が溶け込んで捉えにくいと思うんです、うん、
やっぱちっちゃいもんですからね。
そんなに大きくもないし、うん、その要するにその、どういう意味でしょうね、迷彩的な色に近しい場合の方が多いですから、うん、猫よりこんな猫の目の輝きというのが一瞬映るんですけど、この猫の目の輝きとほとんど同じ光量に近いものが、うん、虫で果たしてあり得るのだろうかっていうふうに。
あの部分だけ本当停止してみると、その光量って分かりますよね。
うん。それとね、今、カンちゃんがいいこと言ってくれましたけど、はい、私たちそれなりにね、コマ撮り的に見てたりする、うん、調べたり してるんですけど、うん。動きが、虫というにはあまりにも動きが速くて、うん、虫というよりは、光の移動に見える。
あ
ー。とおぼしきものだったりはするので、うん、まあ冬って書いていただいて、まあこれが決定だよなっていう。
そうですね。
で、 家に住んでてその地方に住んでる人間にとって該当する虫が全く見渡らないわけはないので、もしそんなにしょっちゅう虫がいるんだったら、
そうですね、
うん、でここちょっと自由なところだったりするのと、うん、ほぼ同じ意味合いで、うん、あの神棚から現れてこのような形だからというので、多分ね、カンちゃんがツイッターみたいな、ツイッターのマークみたいやからやっていうのも
直感的に見て思ったんですよ、
うん、あるんですけど、はいはい、あのヤタガラスだというふうにデザイン化されたヤタガラスに確かに似てたりはしますが、うん、あのヤタガラスというふうに、ヤタガラスっておるのかって言われると何とも言えなかったりするので、うん、ヤタガラスってあの日本の サッカーチーム の、うん、あのマークで、あのおなじみ あのいわゆるあのチームジャパン の、うん、あのマークでおなじみの三本足のカラスのことですね、はい、あの神武天皇の、持っているあの弓の上に
先っぽに
止まったと言われているというところだったりするんですけども、まあ白いのでカラスというのは思うのはどうかなというふうに思ったりするのですけれども、多分名称が欲しかったんでしょう、
うん、
まあサッカーツイッターのマークとは書けないので、うん、あのヤタガラスというふうに一人歩きをするとヤタガラスが撮れた映像というふうに、映像あっという間に化けちゃうんですよ、うん、あの恐れているのはこれ指摘ではなくて、はい、あのそう呼ぶしかないから分かりやすく伝えてくださってるという話だったりするんですけど、うん、あの単語を与えると一人歩きが始まる、うん、ヤタガラスの映像が撮れたっていう冠をつけて、うん、この映像が抜き出してコピーライトを消して動き始めると怖いので、うん、あのここしっかりしておきます。現段階でヤタガラスかどうかも分かりません、うんうん、というとこなんですけれども、何やら発光物体が移動しているというふうに思えることは今回もそうですけど、
そうですね、
間違いなさそうなんです、うん、でこれ確か6項目にわたって現状を書いてくださいました、
ね、
あの高さがどれくらい、距離がどれくらい、うん、みたいな感じでだったりするんですけど、これねできることならば、ほとんどこれに近しい映像をよく見た人間から気になることが、
はい、
気になるというかこうしてくれたらいいなと思うことがあったりするんですよ、だいたい画面の向こうをこのように横切るんです、これまでの発光物体にしても何にしてみても、
はい、
あのなぜかわからないですけれども、あのいわゆる向こうからやってきてこっちに抜けてたか下に降りてっていうことだったりするんですよ、何が言いたいかというと、県民様の前のご祈祷札から現れる、新しいご祈祷札から現れるというのを横からざっくり言うと捉えてますよね、
そうですね、そうですね、
これカメラを移動してね、県民様のお札を正面に捉えるようにすると、この同じものの、あるいは同じ現象が、どう見えるのかっていうのの検証が重なると精度が上がるなと思うんです。
あ、確かに2箇所3箇所とカメラをね、
実はね、この手のもの全部に、かしこみさん以外にもですよ、
はい、
これに近しいものに見た、近しい光 の、 あの移動を見た、いくつも見てきたんですけど、もちろんその、はい、おかしいから記憶してるのであって、
ええ、
インチキだとか作られたもんだという意味ではないという映像の話をしてるんですけどね、ええ、現れるところから始まっているというのも大変珍しいことは置いといて、
ええ、
画面の見切れたどこに行ってるんだろう、
確かにそうですね、どこに行っちゃったんだろう、
そう、上に飛んできました、消えてるのかもわからない、実際に光の玉が何にもない暗い空間から現れて猫がそれに飛びつこうかのような感じをしていて、光った後消えていくっていうのを見たりしたんですけど、これほどの光量のものがどこに行ってるんだろうという、画面を横切るだけなのでよくわからないんですよ。例えば4本の指が変態を組むかのようにビュンと飛んでいくやつ、カメラの画角を抜けた、画面のフレームを抜けたと、どこに行ってんねや
ろ、確かに気になりますね。
そうですよね。
う
ん。で、誰もが、鳥だと都合が、鳥じゃない、ごめんなさい。虫だと都合がいいから、こんな虫に決まってるやんっていうふうに、そんなに簡単にケリをつくようなものは紹介してるつもりはなかったりはするんですけど、で、その考えを言うんだったらどんな虫なんですかっていうのを教え、虫じゃなくて、カブトムシやんかって言われた方がわかりやすいわけです。う
ん、そうですね。コロギやんかとか。
クワガタやんかとか。
ガーヤローとかね。
バッタヤローとかね。
そうそうそうそう。スズメガみたいな大きなガなんやって言われた方が、あ、そういう見え方もありますねっていうところですけど、ところでガはこんな風に飛びますかっていうのと、ガの羽ばたきはこうでしたっけっていう風に言えたりはするわけなんですよ。虫の世界もいろいろあらなのだったりするので、正しく指摘を受けたいと思いますというところなんですけれども、あれ画面に映ってどこ行ったんやろ
う、
で、これが激しく気になってしょうがなかったりするんですが、画像 の不思議さ具合は、今回も許可最初にあらかじめもらっていますので、しかもツイッターの公開上で許可もらいましたので、そのまま画像コピーライトさえ入れば今回の投稿を新しく追加していただいたものをこの放送と同時に
YouTube の一番最後に6つ今回画像あるのでまた6つ、全てアップさせていただきます。
で、今回の、いただいたことによって、本当に伝えたいことというのがですね、全く別で僕にとっては、映るものは映りあるものはあるんだって、それはそれでいいじゃないですか、人間の目で見ておかしいことはおかしいねんから、しかも正体がわからないからわからんと言うてるのであってということをいくら追求したところでわからんもんわからんから、ただちゃんとしてみたいからと思っているのと、どういうふうな結末を迎える被写体なのかというのが知りたいので、ちょっとカメラアングル変えてみませんとかできたら、それ部屋の天井近くのカメラと真正面から撮れてるのと横からの3点やったらすっげえ嬉しいな同じ時間に同じものがどう振る舞ってるのかって見れたらすごいいいじゃないですかっていうのはこれは希望的な感じで言ってたりするんですけど、お伝えしたいのたいことってこういうことなんですよ。これまで長い間映像その前のは写真でした自体は、怪しいものが映ると怖いものだとか不吉なものに因果を結びつけて、この動画は良くないですね、持ってると良くないですから私の方で処分いたしましょうとか、それはお寺とか神社に渡して、どういう意味でしょうね、日にくべてもうたれというか、供養してもうたれみたいな感じで言われたりするぐらい、これ取ってから悪いこと多かったでしょうみたいなこと言ったりするという怖さに結びつけると商売にしやすかったがゆえに、そういう解釈が昔からよくくっついて回ったんです。これは亡くなった誰々おじさん、
魂がとか、
魂が
さまよってるんです、
さまよってるんです、浮かばれない、なんたらだとか、
不幽霊がとかね、
あなたに危険を知らせるためにとかみたいなことを言って、読み解くということが一つの商売足りえたり商売につなげやすかったから、成立してたんかれたりするので、今回の場合で言うと、家が良くない、土地が良くない、仮想が良くない、なんとでも言えるっていうところだったりはしたりするんです。ですが、横澤プロの横澤ジョージさんと同じように、この貸し込みさんもそうですけども、映像は映像で、困難が取れましたという形で因果を結ばない、何かのに結びつけないっていうのが、とっても立派で正しいと僕は思うんです。つまりこれが取れたから、この人の家は心霊スポットなのか。違います。
そうですね。
違うんです。
ちゃいますね。
確かにそんなことがあるかもわからないけれども、スポットではないんです、で。そもそもあったんだったら昔から取ってるでしょう。
何かとね、何かが起きてる。
なんとなく突然始まったから、おそらくこれどうかすると突然終わります。のと同時にっていうとこだったりするのと、とっても救いになってるのは、県民様のお札の前で、あかんことが起こってるとは到底思えないんですよ。だからいても構わないものがよなすものでもないものでなければ、ケミさんのお札の周りでうろうろ映れるわけがないと僕的には思うので、いわゆる怪と同居している、寝てる時にこんなことがあります、それが何か、撮れた映像そのものを面白がってくださる、不思議なものが撮れるもんですねと思ってくださるっていう、そんだけでいいんです。大概の回ってそうなんです、なんでなんやろうばっかりが大きくていいんですよ、それはね、何々なんやからです、ご注意なさってくださいみたいなような話に持ってくのって、何を根拠に
ってなりますよね。
そうですね。
何が分かってるんですかっていうに。
なんで分かるのそれ。
この番組でもよく言ってるとこですけど、この番組って7年もやってるので、少しずつこだわりのギアを上げてるんですよ。前はね、近しいけれども違う、これとこれとは違いますっていう線引きっていう言葉が、ことがすごく大事ですっていうふうに、長い間言い続けました。で、それもだいたい行き渡ったかなと思うので、読み解きが大事なんです。出力よりもね、入力大事なんです。で、読み解き方を間違えると、理屈と公約はどこにでも張り付くっていうのと同じように、何とでも結びつけて、何とでも違った結末に持っていくことができたりするけれども、 それほとんど分かってない人が、うん、さも分かってるかのように読み解いたかのごとくやったりするけども、読み解いてないから、
うん、
ちゃんと読み解く力がないと見えることと読み解くことと違うんですよ、
うん、
映画を見ることはできても演出や脚本家の伝えたいことや役者の表現が読み解けてるとは限らないでしょ、
うん、そうですね。
見ることって誰でもできるんですよ、
うん、
本の表紙は見ることはできるけど中身を読み解いてることとは関係ないですよね、
うん、
どんだけ見えても読み解くこととは関係がないんです、
うん
うん、読み解くとか知るっていうことはやっぱりね経験則で鍛錬で積み重ねていった方がいいと思うんですよ、
うん、
そうでなければ何が起こるかというと門前の小僧習わぬ経を読むっていうことができたりするわけです、うんうん、ずっと聞いてるから覚えてるけれども、うん、それ何言ってんのって言ったら、うん、分からへんいつも聞こえてくるから覚えちゃった、
うんうん、
形とかリズムで覚えて
るだけ、うん、意味も分からんとね、
意味も分からん、
うんうん、それは般若心経って言うんだよってへえそうなみたいな全部言えるのに、うん、それが何かが分からないみたいなことだって怒るっちゃ怒る、うんうんうん、だったりするので、読み解き方が、まあ、進んでたり、読み解くことって、つまり見抜くことだったりします。
うんうんうん、
で、見抜くことというところや、読み解くことがちゃんといったりすると、今度は上手な出力になるので、
うん、
出力がうまくなると、語りに変わったり、見抜かせられるわけです。
うん、
要は、相手に伝えやすくなるわけですね。相手がこういうふうに自分を見抜くだろうと思うように、
うん、
出力を出すことによって、伝えやすかったりするんですけども、
うん
うん、伝えるだけだったら怪談を語るよりも声優さんが朗読した方がうまいに決まってるわけですよ。
そりゃそうですわ。
アナウンサーが読む方がうまいに決まってるわけですよ、原稿さえあれば、でそれを丸暗記して丸暗記したものの勝負やったら声優さんやアナウンサーの表現力に勝てるかって言ったら、まあ、多分勝てないと思う、
うん、それはプロですからね、
うん、そう
ね、
だから、うん、そうではなくて人に伝える力で勝るとするならばその話として書かれているものの内容に深い理解があって、
うん
うん、考え方が及んでということがあって初めて聞いてる人間が話は話、
うん、
それとは別にあそういう思いが伝わってきましたっていうことになると思うんです、
うんうん、
演技の褒め方とか、話がうまいですねっていう作風の出来方とは別にね、
うん、
だからこの番組の新しいその段階から言うと読み解き方入力でも結構ですけども、うん、読み解き方入力見抜き方っていう形で、進んでいく中の一個に画像は画像、
うん、
因果に結びつけてはいけませんっていうのをナチュラルに賢美様さんやってたりするのと横澤さんがいやだってわからない現れるのは現れるけど、うん、現れるんだもんという形でずっと同居している、
うん、
20年間その稽古場でやってるというのとこの家でこんなことが起こっているのをともかく記録として撮って、
うん、
映りましたよっていうだけっていうこの考え方、
うん、
とても正しい。
そうですね。
どこに持っていこうともしないんですもん、
うん
うんうん、こんなの映ったんですけどどうしましょうかっていうお悩み相談で来てないということが
そうですよ、ね、
ものすごいことだったりするんですよ、
うん、
これまでとは明らかにこの手の番組、
うん、
この手の放送、
うん、
この手の内容、
うん、
この手のコーナーはそうじゃなかったんです。
そうですね。ケミさんのバチじゃないんですかとかね、普通やったらこう、
その通り
今までやったらテレビに
来て、Exactly、うん、
ましたけど、
そういうね、お悩みに結びつけるのがすごく簡単なんですけど、
うん、
大概ね、悩むほどのことでもないんです。
うん、
悩まなければいけないものって、ちゃんと悩みがトップに書いてあるもんなんですよ。それぐらい気になったりしたりするんです。っていうのがあった時の方が手強いんです、
うん、
こんなことが続いたんですけれどもこの映像のせいでしょうかっていうふうに、
うん、
あどうでもいいですけどそんなことがあったのにすぐ映像にしようかっていうのっておかしくないですかみたいな、それ実は映像が先で、
うん、
撮れたから、
うん、
お悩み事と結びつけたのと違いますかっていう考え方じゃないんですかっていうことの方が実は多いんです。でそれはよく考えてみましょう。この写真が撮れてから困ったことや不幸なことがなかったですか。 あるに決まってるやん、
普段からね、そのあるに決まってる。
言い方変えるとその間にええこともあったはずなんですよ、
うん、
それを悪いとこだけなかったですかって言われたらそれはあったでしょ、
うん、取れてようが取れてないが両方あるから、
ね、なんか怪我しませんでしたかとかね、うん、なんか病気
でありませんでしたかとか、ね、するよ生きてりゃで、
ね、うん、うん、ね、ね、下腹穴ざえる縄のごとしってに、うん、ええことも悪いことも波のようにやってきたり、
うん、
編み込むかのようにどっちも来るもんですからっていうとこですけど、うんうん、映像にそんな力があるんやったら、ほんなら映像のなかった時代はそんな力何もなかったんか。
そうですよね。
簡単な話ですよね。うん、うん、そんなものが何考えがどうして腕を持って振る舞うかっていうと、そうやった方が話が面白いという作者やライターの方がいっぱいおって、ガンガン本になってバカすか売れて、ガンガンテレビになって、そういう考え方があのさも教科書マニュアル化のようにすり込まれた結果、そういうふうな結びつきになったりするんですけど、その影響下を全く受けてないっていうのってとっても素晴らしいと僕は思います。
素晴らしい、
うん、
ぜひあの正面から見たいですね。
そうですね、正面から、
うん、こんなに優秀な、投稿がどかどか体験談として来るのはもとより、映像まで来るとは思ってなかった、うん、テレビ番組じゃないので、
ほんまです ね、
ね、
いや素晴らしい、
これがとってもありがたい、
うん、
もちろんその優秀なものはご紹介
そうですね、させていただき
したいですから、送っていただいたらきっちり見ます、
うん、そうですね、はい、こんなに撮れました、はい、皆さんぜひ送ってください、
はい、
お待ちしております。
はい、
はいはい、それでは告知いきましょう、はい、
松山勘十郎なんですけれども、7月18日日曜日の3時から大阪府は豊中市の稲六ボックスという会場で主催しております大衆プロレス松山座の試合があります。料金や出演者の詳細は、松山勘十郎で検索していただきますと、ブログやツイッター等々いろいろ SNS も出てきますので、ぜひ、情報を集めた上でぜひ感染対策は、できる限りやりますので、会いに来ていただきたいと思います。見たいと思っても見れなくなる、そんな時がまたいつ来るかも分かりませんので、
うん、
ぜひなんとかお互い工夫を凝らして会えるように頑張りましょう。
目に焼き付けてほしい、
焼き付けてほしい、
はい、
はい、ぜひです、ということです。
はい、日月陽子は、ひらがな2つの点々の日月陽子で検索してください。よろしくお願いします。
はい、ツイッターに情報書きます。もう夏はどうなるのかが全く予測できない木原くん、ツイッターをよかったら読んでください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの城誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それではまた来週、
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。